77.1
レインボー FM。 ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 伊佐谷ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月9日、花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日はですね、現在長崎県美術館で開催されています展覧会、ジュナイダ展イマジナリウム、こちらの話題からいきたいと思います。未知の怪物園、町泥棒、エドネなど、近年立て続けに出版した絵本がいずれも話題の画家ジュナイダ。ヨーロッパを思わせる謎めいた世界に細密に描き込まれた人物や背景、鮮やかな色彩の中に明るさと闇が共存する不思議な世界観が大きな注目を集めています。赤や金に彩られた異世界に、絵本原画や一枚絵として描かれた400点超えの作品が今回展示されています。まあ、この作品展のために書き下ろした作品にも出会いながら、空想世界の全貌をお楽しみいただけるという素敵な展覧会です。私もですね、こちらの早速ですね、内覧会の方に行ってきたんですけれども、まあ、この作品展で魅力的だったのが、普通の作品で、まあ、一つ一つキャプションって、まあ、説明文がついてるんですけど、この作品展ではね、それがね全くついてないんですね。まあ、作品を見てそれぞれで感じてほしいっていう、こうジュナイダさんの意向だということなんですけれども、まあ、絵を見ながらいろんなことを想像させてくれますし、頭の中で物語を思い浮かべてしまうんですよ。まあ、自分なりのストーリーを作りながら見るっていうの、なんか素敵だなって思いました。まあ、この絵を見て映画にしたら面白いだろうなとか、私そういう想像しながら見たんですけれども、そしてまあお子さんいらっしゃる方は、お子さんと一緒にこう絵を見ながら、なんかちょっと物語作っていくのも楽しいかもしれませんよ。そしてですね、このジュナイダ展のこう開催中にですね、あの美術館のカフェではジュナイダ展長崎会場限定のカフェメニューっていうのがありまして、怪物園のミニパフェっていうのをこう出してくれるんですけど、私こちらもちょっといただいてきました。あのフルーツグラノーラの上にアイスが2つこう乗っかってて、まあ、その上に目玉のマシュマロと メレンゲのお菓子を飾ったですね、ユニークなこうパフェなんですよ。まあ、あのですね、このパフェね、量もちょうどよくって、アイスもね、ちょっとシャーベットのアイスだったので、さっぱりした美味しさで、この暑い夏には嬉しいなと思いました。そしてね、目玉のマシュマロを見ながら、なんか私20世紀少年を思い出してしまったんですよね。で、角の形をしたメレンゲのお菓子は4色あるそうで、その中のね、何色が来るかはお楽しみっていうことです。ちなみに私はね、ピンクの角のメレンゲのお菓子が来ました。そしてですね、まあ、特設ショップでは展覧会オリジナルグッズもたくさん売ってあります。まあ、図録とか、あと絵本とか、あと絵はがきとか、もう可愛いものたくさんあるんですよ。私その中で図録を買ったんですけれども、まあ、お家に帰って、まあ、絵を見ながら、また物語の続きを考えたりとか、わあこの絵可愛いなとか思いながら、ニヤニヤしながら今でも毎日眺めています。でね、またあと私その時ちょっと仕事で行ったので、今度ゆっくり絵はがきなんかも選びに行きたいななんて思ってます。もう本当にもう展覧会と合わせて、このカフェメニュー、そしてグッズショップも楽しめますので、ぜひこの機会にですね、ぜひお楽しみいただきたいと思います。 ジュナイダ展イマジナリウム、こちらは長崎県美術館で9月1日の日曜日まで開催中です。今日はこちらのチケットをペア3組6名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは8月12日の月曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さあ早速映画ご紹介していきます。ボレロ永遠の旋律。1928年のパリ、スランプに苦しむモーリス・ラベルはダンサーのイダ・ルビシュタインからバレエの音楽を依頼されます。彼は失ったひらめきを追い求めるかのように自身の過去に思いを馳せながら試行錯誤の日々を得て、ついに傑作ボレロを完成させるんですが、自身の全てを捧げ込んで作り上げたこの曲に彼の人生は侵食されていくという、フランスの作曲家ラベルによる不朽の名曲ボレロの誕生秘話を描いた作品です。まあ、きっとこのボレロという曲聞いたことがない人はいないんじゃないかなというくらい名曲中の名曲ですよね。まあ、その曲にこんな秘話があったのとこうボレロを聞くたびにこの作品のことを思い出しそうです。クラシックお好きな方にも興味深く見れるんじゃないかなと思いますよ。ボレロ永遠の旋律、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月9月20日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は夏の終わりに願うこと。ある夏の一日、7歳の少女ソルは大好きな父の誕生日パーティーに参加するため母と一緒に祖父の家を訪れます。病気で療養中の父と久々に会えることを無邪気に喜ぶソルでしたが、体を休めていることを理由になかなか会わせてもらえず、いとこたちと遊び回ることも大人たちの話し合いに加わることもできず、苛立ちや不安を募らせていきます。ようやく父との再会を果たしたソルは、それまで抱えていた思いがあふれ新たな感情を知ることになるという、メキシコの新鋭リラ・アビレス監督が離れて暮らす父と再会した少女の揺れ動く心をみずみずしく描き、世界各地の映画祭で注目を集めた人間ドラマ。2023年第73回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品され、エキュメニカル審査員賞を受賞した作品です。病気の父のバースデーパーティーに家族や友人たちが集まる中で過ごす、7歳のソルなんですけど、父と久しぶりに会うソルの喜びや戸惑い、不安、希望などが映し出されているこの作品を見ながら、先日番組でもご紹介しましたクレオの夏休みを思い出しました。この2作品を見て、こう子供の目線になって見るのもいいかなっても思いましたし、こうやって子供は成長していくんだっていうこともね、この映画を見ながらまた改めて感じました。そしてソル役を演じたナイマ・センティエスちゃんのも演技が素晴らしいです。こちらにもぜひ注目してみてください。夏の終わりに願うこと、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品は新米記者トロッコ、私がやらねば誰がやる。文学オタクな高校1年生のユイは、憧れの若手作家緑町木の葉が在籍しているという名門桜葉学園高校に入学するんですが、肝心の木の葉が正体不明の存在だということを知ります。入部を希望していた文芸部の部長から、入部の条件として木の葉の正体を突き止めてほしいと頼まれ、情報を持っているという新聞部に潜入することに。個性的な部員たちに振り回されながらも、新聞部の新米記者として活動するうちに、新聞や記者の仕事の魅力に惹かれていくユイ。やがて学園に隠された闇が次第に見えてきたことで、ユイは決断を迫られるという、恋は光の小林圭一監督がメガホンを取った作品です。キャストはトロッコことユイを、この作品が映画初主演となるアイドルグループ桜坂46の藤吉かりんさんのほか、高石あかりさん、熊田凛花さん、中井智さんなど注目の若手俳優たちが共演しています。日本大学芸術学部映画学科に在籍していた原案者の宮川翔太郎さんが、高校生の時に考えたアイデアを大学の授業の課題であったオリジナル映画の企画書にして提出し、それが同学部の非常勤講師を務めていたアルプススタンドの端の方などの企画プロデューサーとして知られる直井隆俊さんの目に留まり、 映画化実現となったそうなんですね。まあ、宮川さんの原案をもとに辻浦蓮舫、さよならエルマントスの大野大輔さんが脚本を手掛けています。もう私この作品想像以上に見ハマっちゃってすごく面白かったです。問題解決に向けての展開がテンポ良くて見ててスカッとしました。新米記者トロッコ、私がやらねば誰がやる、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。なおですね、ただいまご紹介した作品で長崎では未公開の作品もありますので、詳しい情報はそれぞれの公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ノリャン死の海。日本の朝鮮半島出兵から7年、秀吉の没後、政権運営を引き継いだ五大老は全軍の撤退を通達。幼少となった順天を守る小西行長は民軍へ賄賂を送り退路を確保しようとするんですが、朝鮮水軍を率いる李承信はこれに乗じて日本軍を殲滅する決意を固めていました。包囲された小西軍の窮地に島津義弘率いる薩摩軍が救助に向かい、後にノリャン海戦と呼ばれる朝鮮と民による連合軍と日本水軍の最終決戦へと突入するという、豊臣秀吉が朝鮮に侵攻した文禄慶長の役で薩摩水軍と朝鮮と民の連合軍が激突した最終決戦ノリャン海戦を映画化した歴史大作。キム・ハンミン監督がバトルオーシャン海上決戦、ハンさん竜の出現に続いて李承信を描いた歴史大作3部作の最終作です。今回の作品ではモガディッシュ脱出までの14日間のキム・ユンソクが李承信役を演じるほか、チョン・ジェヨン、ホ・ジュノ、ア・ビョホンなどが顔を揃えています。なかなか見応えの作品でした。海の上での決戦シーンの迫力がもう半端なかったです。そしてですね、もう最後ね、涙が出てしまったんですよね。この作品はぜひ大きなスクリーンで迫力とともにお楽しみください。ノリャン死の海、こちらは8月16日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記。夏休みの始まりにワクワクするしんのすけ。ある日、現代に蘇った恐竜が生息するテーマパーク、ディノズアイランドが東京にオープンすることが決まります。念願かなって見学ツアーに招待されたしんのすけと仲間たち、カツカミ防衛隊は、世界中から注目を集めるディノズアイランドで恐竜たちとの出会いを満喫。同じ頃、カツカミの河原では野原家の愛犬シロが小さな恐竜ナナと出会います。愛くるしい見た目のナナは野原家や春日部防衛隊ともすぐに仲良くなり、一緒に夏休みを過ごしてたくさんの思い出を作っていくんですが、ナナには大きな秘密があったんです。そんな中、ディノズアイランドから恐竜たちが脱走する事態が起こりという幅広い世代から愛され続ける人気アニメ映画クレヨンしんちゃんシリーズの31作目の作品です。まあ、今回ですね、しんのすけたちと行動を共にする生物学の研究者ビリーの声を北村匠海さんが務め、他にお笑いコンビオズワイルドの伊藤俊介さんと畑中優さんがゲスト声優出演していることも注目されています。しんのすけとシロ、春日部防衛隊がナナを守るために東京渋谷で大奮闘、超巨大恐竜に立ち向かった先に笑いと涙が止まらないクライマックスが待ち受ける映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記。こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はブルーピリオド。高校生のヤトラは成績優秀で周囲からの人望も厚いんですが、空気を読んで生きる毎日に物足りなさを感じていました。苦手な美術の授業で私の好きな風景という課題を出された彼は悩んだ末に一番好きな明け方の青い渋谷を描いてみることに。 絵を通じて初めて本当の自分をさらけ出せたような気がしたヤドラは美術に興味を抱くようになり、瞬く間にのめり込んでいきます。国内最難関の美術大学への受験を決意するんですが、という漫画大賞2022を受賞した山口翼さんの人気漫画を実写映画化した作品で、東京グールの萩原健太郎さんがメガホンを取っています。キャストはヤトラを前田郷敦さんが務めるほか、高橋文哉さん、板垣李光さん、桜田ひよりさんなどが出演しています。私この作品すごくよくて感動してしまいました。なんか目標が定まった時、そこに向かってまっすぐ進んでいく情熱が伝わって、そして頑張る力とか努力ってすごいなって改めて感じさせてくれる作品でした。この撮影のために絵を練習されたキャストの皆さんの凄さも感じました。実際に描いた絵なども登場するので、ぜひ注目してみてください。ブルーピリオド、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。アーティストで映画監督の遠藤舞子さんの最新作時代と、あと遠藤監督セレクトの3作品と一緒に送る特別企画、人気の情動マンマシンエモーションが、こちら8月16日の金曜日まで東京のシアターイメージフォーラムで2週間限定で上映されています。私この時代見させていただいたんですけど、14分っていうものすごく短い作品なんですけど、その中にこうキュッキュッとこうメッセージ性の強いものが詰まっていて、なんだかですねとても不思議な感情になりましたし、なかなかですね深い作品でした。ぜひですねこちら機会があったらご覧くださいね。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記の主題歌、マイヘアイズバッド、思い出を駆け抜けてを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。